エレミア書31章27節から34節。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に人の種と動物の種をまく日が来ると主は言われる。かつて彼らを抜き、壊し、破壊し、滅ぼし、災いをもたらそうと見張っていたが、今私は彼らを立て、また植えようと見張っていると主は言われる。その日には人々はもはや言わない。先祖がきついブドウを食べれば子孫の歯が浮くと。人は自分の罪のゆえに死ぬ。誰でもきついブドウを食べれば自分の歯が浮く。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。エレミア書の31章の27節から34節を読みました。ここのところに新しい契約と出てまいります。31節を見ますと、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。これは律法でありますね。かつてエジプトの地から導き出した時に結んだ契約は律法。その律法を一言で要約すれば、知恵を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛すること。また隣人を自分のように愛することに要約されると言われた律法。いろいろな細かい規定はありますが、この二つに要約される律法。これを守るならば祝福され、これを守ることがなければ神様の呪いに預かるという非常に端的な、単純な契約でありました。でもこの契約がこのイスラエルの民にとっては歩むべき道であり、いつでも立ち返るべき基準であり、これを巡って彼らは迷い、また罪を犯し、あるいは悔い改め、こういう歩みを重ねてまいりました。正しい道はこれだと。しかしそれとは違う新しい契約を結ぶ日が来るのだというのであります。その理由は、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。破った、守れなかったというわけですね。彼らは守れなかった。聞くには聞くが聞かず、教えられていても守れない。そして破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。ここからこの新しい契約の新しさが語られます。内容が新しくなるわけではないんですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くし、あなたの神である主を愛せよという、あるいは隣人を自分のように愛せよという、その内容が変わるわけではありません。そうではなくて、 その契約を与えられたけれども守らなかったそのイスラエルの家に対して、教えられても教えられても何度許され、新たに教えられても守れなかったその民に対して結ばれた新しい契約はこうだというわけです。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。神様がその律法をその民の心の中に書き記すというわけですね。言葉を変えて言えば、人に何一つ任せるところなく、神様が全てにおいて全てのことを成して救うというわけです。神様が語りかけ、そして語りかけたことを人が正しく理解することにおいても間違え、また守ることにおいても守れない、こういうありさまだけれども、神様ご自身がその人の心の内に働いて、その律法を胸の中に授け、その心に記すというわけであります。かつては石の板に書き記して、これをよく本当に見続けるように、これを覚え続けるようにと石の板に書き記して彼らに与えましたけれども、今度はその石の板に書き記すのではなくて、彼らの心の中にそれを書き記すというわけです。そういう意味で神様のこの救いが全てにおいて神様の技となるということでもあります。人の知恵や力を超えるということですね。人の知恵や力によるところがもはや一切ないほどに、この救いが、神様が与えたもの救いが徹底するということであります。この新しさですね。まあそういう意味で、神様の前で人の誇りがどこにあるか、神様の御前でもう人がへりくだるしかない救いでありますけれども、この救いにおいては改めてどんなに小さなものも、どんなに人の間では軽んぜられるものであっても、神様の御前ではかつての誰も預かることができなかった徹底した救いに預かって、神様との交わりの中に生きるようにされるということでもあります。だからイエス様はこうおっしゃったわけですね。女から生まれたもののうち、あのバプテスマのヨハネよりも大いなるものはない。いろいろな預言者たちがあり、いろいろな正しい者たちがイスラエルの民の歴史の中に現れたけれども、あのヨハネよりも大いなるものはない。そのヨハネの大いさというのは、イエス・キリストというお方の本当にすぐそばにあってイエス・キリストを指し示したことですね。キリストを知ることにおいて、神様の救いを知ることにおいて、ヨハネもほど徹底したものはないということでもあります。実際ヨハネが語った言葉の中で、ご自分のこのヨハネの洗礼を受けにパリサイ派の者たちが来たのを見てですね、誰が差し迫った怒りから免れると教えたのか、マムシの子らよ、神はこの石からでもアブラハムの子孫を起こすことができるのだぞと語ることができたし、語ったものですね。まあ、この言葉の真意はですね、このイスラエルの民の歴史をことごとく否定するのではなくて、ここに至るまでの神様が導いた歴史は全て神様から出たことなのだぞと宣言しているわけです。ファリサイ派立法学者の者たちは、自分たちが神様からアブラハム以来導かれて今日あることを誇りとしている、またアブラハム以来 神様からいろいろな仕方で教えられたり導かれたりしたことを誇りとしている。また与えられた律法を誇りとしている。だけどもそれら一切の誇りというものは間違ってるぞと。それは神様から与えられたものなんだぞと。神様の御前にへり下るように。与えられたものであればあるほどに一層与えられたものを認めてへり下るように。このように人を恐れることもなく神を恐れて宣言することのできた人ですね。そしてイエス・キリストを指し示して、このお方の靴の紐を解く値打ちもない。このお方は、私は水で洗礼を授けるが、このお方は精霊で洗礼を授けて、本当に残すべきものを残して、そして捨てるべきものを捨てて、それを消えない火で焼いて、人の心を本当に神様の御前に清めることのできるものだと指し示しました。だけども、このヨハネよりも、神の国で最も小さいものでも大いなるものだというのは、神様の救いに預かるという点で、ヨハネも指し示すだけで、次の一歩、預かることができなかったものに預かるということです。本当にその心に神様のお働きを受けて、そして神様を心から知る。人間の知恵や力を超えて神様の救いに預かるということであります。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。子供が父を知るように知るということでもあります。子供が父を知るように、神様の子として神様を知るようにということであります。子供は親のことをですね、なんでこの人が自分の親なのか、いろいろ生まれてから教育されて知るんじゃないんですね。不信と知るわけです。このように主を知るというわけです。私の父は本当にこのお方だと知るというわけです。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。もちろん、この知るというものが完全なものでないことはその通りですね。でも、からし種のようなものであっても、この知るがある。また、書き記されてもそれはいろいろなことによって曖昧にされたり曇らされたりするけれども、でもその心に書き記されているということは決定的なことですから。これは神様の技であります。この新しい契約、この新しい契約は神様が責任を持ってその人の中に成し遂げていく技であります。かつては石の板に書き記されたものを本当に互いに教え合って、親は子に教えて、徹底的に教えて、徹底的に受け継いで守る。このように与えられたものでありましたけれども、でも新しい契約はさらに遥かにそれを超えて、人間の知恵や力を超えて、神様ご自身が一人一人の心にそれを書き記す。だからですね、今日の朝の礼拝で学びましたけれども、二人三人の者が私の名において集まるところには私もいるということが実現するわけです。二人三人の頼りない者たちですね。でもその二人三人の頼りない者たちがいるということが全然違うわけです。かつての頼りない二人三人と。エレミアがいる、ダビデがいる、アブラハムがいる、もう大物たちですね、信仰による。こういう三人が集まって、その中で神様が確かに彼らにおいて崇められて、そして称えられる。こういうことは私たち想像できると思いますね。アブラハムの信仰がここにあり、ダビデの信仰がここにあり、あるいはエレミアの信仰があり、 彼らが本当に心を合わせて神様を仰いで、力を合わせて仰いで、ここに神様の栄光が確かにどのようなことがあっても認められる、称えられる。でもこの新しい契約では、ダビデ、エレミア、こういう大物たち関係ないんですね。大きなものも小さなものも死を知るですから、本当にその心に書き記された者たちがどのようなもので2人3人の者が集まって、そこにおいてダビデ、アブラハムさえもはっきりとは認めることのできなかったイエス・キリストの栄光、十字架にかけられてその救いを成し遂げたお方の栄光、また3日目に復活なさったお方の栄光、これを仰ぎながら二人三人の者が神様を褒めたたえる。二人三人、イスラエルの民が何万人という人たちが荒れ野の中で歩みながらも、果たして自分たちの間に神はおられるのかと言い出した。しかし二人三人の者がイエス・キリストを仰ぎながら祈るときに、またイエス・キリストを仰ぎながら改めてイエス様がなさったこと、イエス様が語られたことを思い起こすときに、いろいろなことはあるけれども神様の栄光を褒めたたえて静まる、歩み出す、この立ち方ですね。これは本当に神様がその心に書き記してくださればこそであります。神様が全てにおいて全てを成してくださればこそであります。神はどこにいるのだ、お前たちの神はどこにいるのだと問われるときに、迷うことなく二人三人の者が主イエスの名においてひれ伏して神を礼拝し祈るときには、ここにおられる、私たちの間におられる、私たちと共におられる、神に従わないで誰に従うかと言い出す。これはありえないことですね。あらゆる人間の知恵力を超えています。お祈りいたしましょう。新しい契約に預かって今日があることを心から感謝申し上げます。私たちは常に見えるものに心を奪われそうになり、また世のありさまに押しながらされそうになったり、影響を受けたり、また迷ったり、そのような中にいつも身を投げ込まれておりますけれども、主が共におられて導いてくださることを感謝申し上げます。何が正しいことで完全なものであるか、何が神に喜ばれ完全なことであるかを本当にその心に思い起こさせてくださり、また改めて知ることができるようにしてくださり、信仰から信仰へと歩む道筋を導いてくださり、感謝申し上げます。主イエスよ、皆を褒めたたえます。主イエスにおいて父なる神を知る幸いを感謝申し上げます。聖霊なる御神よ、主の言葉をことごとく思い起こさせ、私たちを立ち上がらせ力つけてくださることを感謝申し上げます。溢れる慰めの中で心を上にあるものに上げて、主の恵みに本当に心を注いで、またこの週も歩み出させてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の284番です。